見いかがですか。キリスト改革派教会がお送りする聖書を開こうの時間です。今週もご一緒に聖書の御言葉を味わいましょう。この時間はキリスト改革派教会牧師の山下正夫が担当いたします。どうぞよろしくお願いします。ここ何年かグローバルという言葉をよく耳にします。特に産業のグローバル化とかグローバル企業といった言葉がニュースの話題になります。グローバルという言葉には地球規模で物事を一体的に捉えるという発想があります。そういう意味ではインターナショナル、国際的という言葉と似ているようで本質的に違う言葉です。キリスト教会は初代教会の時代からグローバルな存在でした。それは早い時期から自分たちが民族を超えた宗教であることを自覚していたからです。確かに教会の中にはユダヤ人と異邦人の区別はありましたが、しかし異邦人をユダヤ人化することがキリスト教宣教の目的ではありませんでした。まさにキリスト教会が述べ伝えていたのは、民族の枠組みを超えた世界規模の救い主だったからです。今日はパウロの弁明の続きを取り上げますが、今日のところでパウロ自身の口を通して、自分が異邦人のための宣教者として召し出された次第が語られています。それでは早速、今日の聖書の箇所をお読みしましょう。今日の聖書の箇所は、新約聖書、使徒言行録、22章17節から21節までです。新共同訳聖書でお読みいたします。さて、私はエルサレムに帰ってきて、神殿で祈っていたとき、我を忘れた状態になり、主にお会いしたのです。主は言われました。急げ、すぐエルサレムから出て行け。私についてあなたが証しすることを人々が受け入れないからである。私は申しました。主よ、私が街道から街道へと回って、あなたを信じる者を投獄したり、無知で打ち叩いたりしていることをこの人々は知っています。また、あなたの証人ステファノの血が流されたとき、私もその場にいて、それに賛成し、彼を殺す者たちの上着の番もしたのです。すると主は言われました。行け、私があなたを遠く異邦人のために使わすのだ。今取り上げている箇所は、第3回の宣教旅行を終えたパウロが、異邦人教会で集めた救援金を携えて、エルサレムに登った時に起こった出来事を記した箇所です。この時、ユダヤ人から誤解を受けたパウロは、暴動に巻き込まれて、危うく命を落としそうになります。しかし、治安維持に当たっていたローマの軍隊によって助け出され、そればかりか命を狙うユダヤ人に対して弁明の機会さえも与えられることになります。今そのパウロの弁明の言葉から学んでいます。パウロは自分の弁明の最後に、自分が異邦人に対するキリスト教の宣教者として召し出された次第を語っています。自分がキリスト教の宣教者として召し出されたことを弁明の最後に語るのには理由がありました。それは、かつてはキリスト教の迫害者として活躍したパウロが、今やその教えの宣教者として聴衆の目の前に立っていることの意味を同胞のユダヤ人たちに考えさせるためでした。パウロがキリスト教の迫害者であったという事実は、いくらでも証言を得られる 紛れもない事実です。たとえ迫害者であった時代のパウロを知らない人であったとしても、パウロがどんなむごい迫害に手を染めていたかは、それを見聞きした人たちから直接聞くことができる事実だからです。他方、かつて迫害していたキリスト教を、パウロが今やその信奉者として述べ伝えている事実は、群衆自身がその証言者となれるほどに明白な事実です。一体、この180度違う方向へとパウロを進路変更させたものは何だったのでしょう。そのことを真剣に考えるならば、答えはおのずと明らかです。厳格なファリサイ派の教育を受け、しかもキリスト教迫害の急先鋒に立っていた人物が、キリスト教を述べ伝える側に立ったとすれば、それはよほどのことがなければありえないことです。パウロ自身がこの弁明の中で述べている通り、迫害者であったパウロ自身が、主の証人になれとの主からの命令に戸惑いを感じているのです。単なる気まぐれや誰か知り合いの頼みで仕方なくといったような、そんな軽々しい理由ではありえないことです。その何かについて、パウロはそれが主から不思議な仕方でもたらされた使命であると弁明しています。確かにパウロにはキリスト教に転向する理由など他に見出すことはできません。むしろ今パウロが置かれている状況からもわかる通り、苦難と危険しか報われない境遇にいるのですから、人間的に考えればパウロにはキリストの証人とならなければならない理由などどこにもありません。まして異邦人のための証人にならなければならない理由は、パウロにはどこにもありません。ですから、主によって召されたというパウロの証言には、かえって真実が感じられます。ところで、先週取り上げた箇所にも、アナニアの口を通して、パウロがすべての人に対する復活のキリストの証人となることが告げられていました。今日取り上げている出来事は、それからさらに時間が経ってからの出来事です。エルサレムに帰ってきて、とありますが、パウロ自身が書いたガラテヤの信徒への手紙では、ダマスコ途上での出来事から少なくとも3年以上の時間が経ってから、初めてエルサレムに戻っています。それくらいの歳月の流れが、この話の背景には流れています。エルサレムに戻った時に、パウロは我を忘れた状態になって主に会ったと証言しています。我を忘れた状態というのはエクスタシスというギリシャ語で、英語のエクスタシー、恍惚状態という言葉の語源になる言葉です。すでに使徒言行録の10章10節で、ペテロがヤッファで祈りの時間に屋上で幻を見た時にもこの言葉が使われています。全く意識を失った状態というのではなく、もしそうであれば主に出会ったことも覚えていないでしょう。そうではなく、この地上にいる自分を意識しないという意味で、我を忘れた状態なのです。それが具体的にどういう状態であったのかは、パウロ本人しか語ることができませんから、これ以上の説明は必要ないでしょう。ただ、この時の出来事のことを語っているのかどうかは特定できませんが、パウロはコリントの信徒への手紙2の12章で、第三の天、楽園にまで引き上げられた人のことを語っています。これはパウロ自身の経験を語ったものだと言われていますが、それを語るパウロは、その経験が体のままか、体を離れて起こったのか、自分でもわからない と語っているほどです。それほどに言葉にするには難しい体験であったということです。おそらく実際には、我を忘れた状態になってという一言では語りきれない経験だっただろうと想像されます。その不思議な体験で、パウロが耳にした言葉は、行け、私があなたを遠く異邦人のために使わすのだ、という主イエスからの言葉でした。パウロにとって、どんな危険な目にあっても、この主からの命令は、否定することも動かすこともできない事実なのです。この主からの命令に従って生きているパウロ自身のその生き方が、復活の主が生きておられることを雄弁に語っているのです。それではここで番組からのお知らせです。今週のプレゼントですが、今週は Q&A の本、悩んでいないで聞いてみたら、この本を抽選で10名の方に差し上げます。プレゼントやお便りの宛先は、郵便番号 101-8691、神田郵便局辞書箱190番、聖書を開こうの係です。それでは聖書を開こう。次回のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会。お相手は山下正夫でした。それではお元気で。さようなら。